こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんmas.nt へようこそ。2026年8月4日の配信では、MasNT カテゴリから届いた54本の論文をお届けします。1本目はジェレミー・シュリットさんによるランダムマルチプリカティブファンクションズウィズペリオディックウェイト、周期的な重みを伴うランダム情報的関数です。この論文ではシュタインハウス型のランダム情報的関数に周期的な重みを掛け合わせた時の和の分布について研究しています。通常この手の関数は情報的な依存関係があるため、単純に足し合わせても中心極限定理に従いません。ところがここに周期的な重みをうまく組み合わせることで、あたかも独立な変数を足しているかのように振る舞わせ、複素ガウス分布に収束させることができるという非常に面白い視点の研究です。具体的には無理数 α を用いて周期関数を定義し、特定のディオファントス近似の条件を満たす場合に注目しています。著者は重み関数のフーリエ係数と米油高さに関する条件が満たされるとき、かつそのときに限り中心極限定理が成り立つことを完全に明らかにしました。証明の手法がとても巧妙で、マルチンゲール・サレツやバークホルダー・デイビス・ガンディの不等式を使って工事モーメントを抑え込んだり、古い法や指数和の評価を駆使したりしています。特に小さな素因数を持つ数を排除したラフ数のみを考えれば、どのような周期的な重みであっても常にガウス分布に収束するという結果には、素因数の構成が分布に与える影響の大きさが現れていて、非常に説得力があります。2本目はケビン・カルデロンさんによるリジャン・ググレン・ジェイコブストホール&ベイリータイプコングルエンシズ・フォー・レクタングラー・ガウシアン・ビノミアル・コエフィシエンツ系ガウス二項係数に関するリュングレン・ヤコブスタール型およびベイリー型合同式です。この論文ではガウス整数上で定義される二次元的な階乗の比である区系ガウス二項係数という新しい概念を導入して分析しています。著者は古典的な数論にあるウォルステンホルムの定理をガウス整数へ拡張したいと考えました。具体的にはリュングレン、ヤコブスタールやベイリーといった有名な合同式をガウス公式の世界で再現しようとしています。手法としては公式上の区形領域における積を分解し、逆数べき和の評価を用いるというアプローチをとっています。特に面白いのが正方形公式の対称性や複素情報を持つ楕円曲線の性質を利用してある種のモーメントが消えることを説明している点です。これにより不活性素数において係数が P 進的に収束することや強力な超合同式が成り立つことを証明しました。古典的な理論がベルヌーイ数に依存するのに対し、ここではベルヌーイ・フルウィッツ数が登場してくるという対応関係が非常に鮮やかで、数論的な構造の美しさが際立っています。3本目はユエシューさんとシュウージュさんによるアシンプトーティック・インディペンデンス・オブ・クラス・グループ4ランク・イン・コレレーティド・ペアーズ・オブ・イマジナリー・クォッドラティック・フィールズ、相関のある虚拟自体のペアにおける類群の4ランクの全近的独立性です。この論文では2つの虚拟自体が共通の分岐素数を持っているとき、それぞれの類群の4ランクが統計的に独立であるかという問題に取り組んでいます。通常2ランクは属論によって決定的に結びついていますが、4ランクになると話が変わります。著者たちはある固定された数とそれと互いに相変数としての数を組み合わせて2つの体を構成し、その4ランクの共同分布が2つの公園デンストラガース分布の積に収束することを証明しました。証明のプロセスが非常に巧妙で、レデー行列のトモランクの問題に落とし込んだ後、ガウス二項モーメント反転という高度な手法を使って全変動距離の評価を行っています。特に行列に対角接動を加えることで全近的な独立性が導かれるという一般的な行列定理まで導き出している点には、 通論的な問題を線形代数の枠組みで鮮やかに解決しようとする強い意図が感じられます。これにより22次体における類群の分布に関する予想を後押しする重要な結果となりました。4本目はナレンドラ・バンダリさんによるポジティブ・ラショナル・シリーズ・フォー・レシプローカル・パワーズ・オブ・カタランズ・コンスタント&ディリクレ・ベータ・バリューズ、カタラン定数とディリクレのベータ値の逆数類乗に関する性の有理数・級数です。この論文ではカタラン定数やディリクレのベータ値の逆数類乗を全ての項が性の有理数である級数として表現する方法を開発しています。従来のディリクレ級数は符号が交互に入れ替わり収束も緩やかでしたが、ここでは正の有理数だけで構成されるため非常に構造的で効率的な表現になっています。具体的にはオイラー変換に基づいた2つの手法を導入しています。1つはあらゆる実数で有効な通常の変換で、もう1つは正のパラメータにおいて劇的に収束速度を高めた加速変換です。特にベルタ公式を用いた一般化フレームワークを構築することで任意の性の整数上に対しても係数が有理数になることを保証しています。加速変換においてテーラー係数が厳密に負であることを証明し、結果として級数の生成を導き出した点には緻密な計算への執念を感じます。数値的な検証でも加速級数の圧倒的な速さが示されており、誤差の全近的な比に関する予想まで提示しているあたりに著者の豊富なき探求心が現れていますね。5本目はベン・ケインさんとミクラーシュ・ジンドゥルカさんによるネガティブ・バイアス・イン・モーメンツ・オブ・ザ・ルジャンドル・ファミリー・オブ・エリプティック・カーブス、ルジャンドル型の楕円曲線属のモーメントにおける負のバイアスです。この論文では楕円曲線の属におけるモーメントの全近展開について平均的に負の値を持つといういわゆる負のバイアス予想を検証しています。研究の対象は方程式で定義されるルジャンドル型の楕円曲線属です。著者の皆さんはフロベニウスのトレースが偶数次と奇数次のどちらのモーメントにおいても予想通りに負のバイアスを示すかどうかを調べました。その手法がとても巧妙で、まず固定されたトレースを持つ曲線の数をフルビッツ類数を用いて表しています。さらに正則遮影というテクニックを使って類数の生成関数の非正則な部分をうまく処理し、モーメントをカスプ形式のフーリエ係数に結びつけています。結果として K 次モーメントの全近展開における定時の項が任意の素数において平均的に0か負になることを証明しました。特に3次と4次のモーメントについて具体的な計算を行っており、カタラン数などが登場するあたりに通論的なパズルのような面白さを感じますね。最終的にルジャンドル型の属において負のバイアス予想が正しいことを裏付けた非常に説得力のある研究でした。6本目はアルベルト・アルファラノさん、パブロ・ビアヌッチさん、マティルデ・エヌラリンさん、ベレンド・リンゲリングさんによるマシーン・ラーニング・ザ・アリスメチック・オブ・ボイドズ・マーラー・メジャー・コンジェクチャーズ、ボイドのマーラー速度予想の算術を機械学習するです。この論文ではある多項式属のマーラー速度に関するボイドの予想に登場する有理数 R という値の算術的な性質を詳しく調べています。この R という値が関連する楕円曲線の L 関数とどう結びついているのか、そしてそれがブロッホ加藤予想などの深い理論とどう関係しているのかを解き明かそうとしています。研究チームは AI モデルのクロードを使った統計分析とトランスフォーマーベースの機械学習を組み合わせるという現代的なアプローチを取りました。なんと25万個もの整数についてデータを集めたそうで、その執念には驚かされますね。分析の結果、R の逆数はほとんどの場合整数になり、その大きさは楕円曲線の導手によって決まることが分かりました。特に素数3に関する評価については、 負の二項分布に従う誤差項を含む具体的な予想を立てるに至っています。機械学習の実験ではニューラルネットワークが R の値を正確に当てることはできませんでしたが、同手の情報を与えるとその大きさをうまく学習できました。特に人間が気づかなかった算術的な構造を AI が捉え始めていた点は非常にエキサイティングな発見だと思います。数値的な観察と高度な理論の架け橋となる刺激的な研究でした。7本目はイタマール・ニールさんによるファスターデターミニスティックインテジャールートファインディングフォーインテジャーポリノミオルズ整数係数多項式の決定論的な整数値探索の高速化です。この論文では整数係数の多項式からすべての整数値を見つけ出すための新しい決定論的なアルゴリズムを提案しています。これまでの手法では計算の途中で適切な素数を見つけるコストが高すぎたり、候補となる値が多すぎて検証に時間がかかったりするという2つの大きな壁がありました。そこで著者はあえて条件を緩めて四個値の数が少ない素数を探すという巧みな戦略をとっています。さらに四個値がある場合でも効率的に計算できるよう重み付きリフティングツリーという仕組みを導入しました。また候補の検証プロセスも非常に効率的です。係数の大きさに応じて最小公倍数を利用した除法テストなど状況に合わせた最適な手法を使い分けています。計算量が次数の 1.5 乗に係数の対数を足したものまで削減された点は実用的で非常に強力な改善だと思います。この枠組みを使えば有利値の探索も可能になるそうで、計算数論における地道かつ確実な進歩を感じさせる内容でした。8本目はフィリップ・ハベガーさんとハリー・シュミットさんによるダイナマイカル・カノニカル・ハイツ&フィニテトリーズ力学的な標準高さと有限期です。この論文では数論的なダイナミクスの世界で非常に重要なダイナミカル・レーマー予想という難問に挑んでいます。具体的にはある種の多項式において周期点ではない代数的な数の標準高さがその体の次数の次乗に反比例して減少するという加減を証明しました。驚くべきはそのアプローチです。これまでの研究ではハリネズミのような単純な形の木が使われていましたが、ここではハバード木という複素力学系の構造を生かしたより複雑な木を導入しています。さらにサーストンのコアエントロピーを用いて木の組み合わせ的な性質を巧みに分析しています。チェビシェフ多項式ではない場合にエントロピーが次数より厳格に小さいことを導き出し、それを高さの加減に結びつける構成は非常に緻密で鮮やかです。結果として五輪回有限な多項式と複素情報を持つ楕円曲線の間の類推がより強固なものになりました。素平面上の有限期の長減直径を評価するという新しい道具を開発し、それを数論的な結果に結びつけた点に著者たちの強いこだわりが感じられます。9本目はシュバムロイさんとパブロヤチナさんによるザミニマルデグリーオブセーレムナンバーズウィズネガティブトレース負のトレースを持つセーラム数の最小次数です。この論文ではセーラム数という特別な代数的な数に注目しています。セーラム数は強弱な数が単位円上か内部にあるという性質を持つ数ですが、トレースがマサのものは簡単に作れる一方で負のトレースを持つものはなかなか見つからないという厄介な性質があります。これまでの研究では負のトレースを持つセーラム数の最小次数の上限が二重指数関数というとんでもなく巨大な値で抑えられていました。でもこの論文ではそれを大幅に改善し、トレースの絶対値に対して多項式で抑えられることを示しています。この飛躍的な改善には単位円上で値が交互に並ぶ多項式を組み合わせるという円周上のインターレースという巧みな手法が使われています。さらに十分大きな偶数の次数であれば どんな奇数の負のトレースに対してもセーラム数が存在することを証明しています。ここでなんと数論の強力な武器であるビノグラドフの酸素数定理まで持ち出して次数の条件をクリアさせている点に著者の執念のようなものを感じてワクワクしますね。10本目はアツシイチノさんとカルティクプラサナさんによるサイクルズ・フォー・ランキン・セルバーグ・エル・ファンクションズ・アイ・オートモフィック・ペリウッツ・ランキン・セルバーグ・エル関数のサイクル第1部固形周期です。この論文では P シン・ランキン・セルバーグ・エル関数の特殊値を調べるために固形周期に関する具体的な公式を導き出しています。もともとあった BDP 公式をアルキメデス的な局所符号が異なるケースまで広げたいという非常に意欲的な挑戦ですね。特に符号がマイナス1になる場合、関連する志村多様体が有限集合になってしまい、幾何学的なサイクルが見つからないという壁にぶつかります。そこで著者たちはより大きな群である GSP4 の志村多様体へと舞台を移し、GL2 からのデータリフトを活用するという鮮やかな戦略を取りました。さらに次数2の GEL モジュラー形式に対して P コカツヘッケサ要素という独自の道具を導入しています。これにより P シンアーベルジャコビシャ像の解釈に不可欠な原子関数が存在することを保証しています。最終的に固形周期の事情を L 関数の中心値やペータースソンノルムで表す公式を導いており、数論的な深い洞察に満ちた構成になっています。11本目はフイガオさん、ガルポラットさん、レオポイエトンさんによる DRHAM セオリー&ローカリーアナリティックベクターズドラム理論と局所解析的ベクトルです。この論文ではP心理拡大に関連するドラム周期間の局所解析的な構造について探求しています。特に周期間の中にあるプロ解析的ベクトルの部分間がいつ形式的べき級数間とガロアドモヘン的な同型を持つのかという問題に取り組んでいます。サイクロトミック等のような単純なケースでは分かっていたことですが、一般的な P 心理拡大では非常に複雑になります。そこで著者たちは千円算子を周期間へと持ち上げるといういわば方向付けという概念を導入しました。この方向付けが存在し、かつ1位に定まる条件を明確にした点が見事です。具体的には随伴表現が特定のホッジ程度重みを持たない場合にこの方向付けが標準的に存在することを証明しました。さらにこの結果を応用してガロアコホモロジーを正則接続のコホモロジーとして計算できることを示しています。解析的なベクトルをフィルターを通して持ち上げるという非常に緻密な議論が展開されており、 P 心解析とガロア表現をつなぐ架け橋のような研究になっています。12本目はニコラ・アジャガさんによるアリスメチック・オブ・エリプティック・カーブス・インダスド・バイレギュラー・ディオファンティーン・トリプルズ生息ディオファントス三つ組によって誘導される楕円曲線の数論です。この論文ではある特別な数のセットであるディオファントス三つ組から作られる楕円曲線の性質を詳しく調べています。ディオファントス三つ組とはどの2つの数を掛け合わせて1を足しても必ず平方数になるというとても不思議な性質を持つ数の集まりのことです。この3つ組を4つ組に拡張できるかどうかという問題は誘導された楕円曲線上の整数点を探すことに言い換えられます。著者は正則な3つ組から得られる曲線のねじれ部分群がどのような形になるかを分析しました。その結果これらの曲線は必ず位数2の巡回群をねじれ部分群に持つことが証明され、一方で位数5のねじれ点は存在しえないことが分かりました。さらに二次体まで視点を広げても位数5の点は現れないことを突き止めています。また特定の3つ組の属において曲線の汎用ランクが0であることも示されました。 理論的な絞り込みだけでなく、ボルドウェイふるいのような計算手法を巧みに組み合わせて結論を導き出している点に、執念のようなものを感じます。ディオファントス三つ組の拡張性が非常に限定的であることを、楕円曲線の数論という視点から鮮やかに描き出した研究でした。13本目は、アリンダム・ビスワスさんとパブロ・ヤチナさんによる、ラティスポイント・サムセッツ&アシンプトーティック・アッピロキシメート・グラッツ、公子点の和集合と全近的近似群です。この論文では、群に似た振る舞いをする集合である近似群について、その被覆定数の新しい評価を導き出しています。これまで、有限集合が全近的近似群になることは分かっていましたが、その評価は集合の要素数に大きく依存していました。しかし、この研究では要素数ではなく、凸方の次元に注目するというアプローチをとっています。具体的には、ホバンキーの定理とロジャース・ゾングの評価という、離散幾何学と凸幾何学の強力な道具を組み合わせています。特に、孔子の点からなる集合を扱う際に、境界付近のバッファを利用して丸め誤差を吸収させるという手法が非常に巧妙です。結果としてアフィン次元が D であるとき、全近的な被覆定数が集合の要素数に依存しないことを証明しました。特に集合が中心対象である場合に評価が大幅に改善される点が興味深いです。例えば二次元格子上の正方形と三角形を比べると、正方形の方が効率的に平面を埋められるため、より優れた定数になります。対称性が構造的な効率性に直結するという結果は非常に納得感がありますね。14本目は吉明山村さんによる、ウェイトインエタレコホモロジーオーバーミクシドチャラクタリスティックローカルフィールズ&アプリケーションズトゥーアナベリアンジオメトリ、混合標数局所帯上のエタールコホモロジーにおける重みとアナベリアン幾何学への応用です。この論文はアナベリアン幾何学の革新的な問いである基底体の性質について探求したものです。具体的には、ある種の数たちが代数曲線をその基本群から再構成するのに適した性質を持っているかという問題を扱っています。著者は混合標数局所帯上の P シンおよび L シンエタールコホモロジーの重みに注目しました。ここでまだ証明されていないモノドロミー重み予想に頼らずに、特定の不変量が消えることを証明したのが非常に巧みなアプローチです。デヨングの変更という強力な手法を用いて、多様体がうまく扱える形に整備し、ガロア表現の重みを精密に分析しています。その結果、サブ P 身体はすべて準高度クンマー忠実であるという肯定的な答えを導き出しました。さらに常与体が有限体の代数拡大であるような完備離散不知体まで範囲を広げて、いくつかの重要な概念が互いに同値であることを明らかにしています。ガロア表現という道具を使って体の性質をここまで具体的に特徴付けた点に、研究としての強い推進力を感じますね。15本目はアリ・モハンマディさんによる、バイリニア・クルースターマン SUMS オーバースモールボックス&ユニフォーミティオブアランダムウォーク、小さなボックス状の総線形クローゼマン和とランダムウォークの一様性です。この論文では任意の有限体における小さなボックス状の総線形クローゼマン和について新しい評価式を導き出しています。通常この種の和を評価するにはベイユの定理などが使われますが、扱う集合のサイズが小さい場合には太刀打ちできません。そこで著者はフーリエ解析や情報エネルギーの推定、さらにはハトノス原理を巧みに組み合わせて非常に精緻な評価を実現しました。クローゼマン和という非線形な変換が座標ボックスが持つ下方的な構造をいかに激しく破壊するかを数学的に証明した点に、非常にアグレッシブな視点を感じます。さらにこの結果をランダムウォークの解析に応用しています。 特定の条件下でのランダムウォークがいかに早く一様分布に収束するかを明らかにしました。特に興味深いのは個別の座標方向での疑似乱数性が全体としての疑似乱数性よりもずっと早く現れるという点です。部分的な構造が先に崩れていく様子が指数関数的な減衰として美しく記述されています。16本目はタンファムさんとチュンエンシェンさんとボーチンシュエさんによるディストリビューションオブシンプリシズインザディスクリート&コンティニュアスセッティングス離散的および連続的設定における単体の分布です。この論文では有限体という離散的な世界とユークリッド空間という連続的な世界の両方で単体の分布について研究しています。簡単に言うと、ある集合がどれくらいの大きさや次元を持っていればあらゆる種類の単体を十分な割合で含んでいると言えるかという問題に挑んでいます。まず有限体の設定では、集合が十分に大きければ非対化な単体の合同類余性の割合で決定することを証明しました。ここで強次元が偶数か奇数かで式位置が変わるという点に数学的な緻密さを感じます。特に奇数の場合は結果が鋭いことが示されており、非常に説得力があります。次にユークリッド空間の設定では、有名なハルカーの単体問題に取り組んでいます。十分なハウスドルフ次元を持つコンパクト集合についてピン止めされた距離構成の速度が絶対連続になることを証明しました。特に注目したいのがセーラム集合に関する結果です。フーリエ変換の減衰特性をうまく利用することで周囲の次元に依存しない式位置を導き出しており、従来の手法でぶつかっていた壁を鮮やかに乗り越えています。離散と連続という異なる世界を単体の分布という共通のテーマで鮮やかに結びつけた素晴らしい研究ですね。17本目はリズーさんとホンフェンウーさんによるオンビノミアルオーダー&プリミティビティオブアイレダッキブルクオットラティックポリノミオルズオーバーフィニテフィールズ有限体上の規約二次多項式の二項次数と原始性についてです。この論文では有限体上の規約な二次多項式が原始的かどうかを判定する新しい方法について研究しています。通常原始性を調べるには情報的な位数を計算する必要がありますが、これは計算コストが非常に高く大変な作業です。そこで著者たちは多項式の係数だけで判定できる基準を作ろうと考えました。まず二項次数という概念に注目し、ルーカス型の線形回帰数列を導入しています。驚くべきことに、この数列の最初の0項が二項次数と通常の位数の両方を決定することが証明されました。これによりベガさんが提唱していた第10係数法という予想が正しいことが裏付けられたわけです。さらにベガさんが提示した特定の係数基準がどのような有限体で成り立つかを完全に分類しました。また広範な有限体に対して再帰的に定義された例外的な多項式の属を用いることで統一的な判定基準を構築しています。複雑な計算を避け、係数の条件だけで原始性を導き出すというアプローチには実用的な効率性を追求する強い意志が感じられますね。18本目はマティルデ・ラリンさん、キュファン・リーさん、トーマス・オリバーさん、アレクセイ・ポズドニャコフさんによるマーマーエーションズ・オブ・クオットラティック&キュービック・キャラクターズ・オーバー・ファンクション・フィールズ積数対ゆえの二次および三次指標のマーマレーションです。この論文では L 関数などの0点が各不思議な統計的分布、いわゆるマーマレーションという現象を積数対という設定で詳しく調べています。もともとこの現象は楕円曲線などで経験的に見つかったものですが、果たして数論的な設定でも同じことが起きるのかという点に挑戦しています。二次指標についてはグロタンリークのトレース公式を使い、 超楕円曲線のモジュライ空間の安定ホモロジーという高度な道具を駆使して解析しています。その結果、マーマレーション密度が自明ではない関数になることを証明しました。さらにこの結果を使って、特定の極限において二次指標の L 関数が中心点で消えない確率が 100% になることを導き出しています。比率予想という難しい推測を介さずに直接的な計算でこのフル密度結果を導いたのは、かなり鮮やかなアプローチだと思います。また三次指標についても計算しており、貢ぎの場合とは違って密度が素数によって変化することを明らかにしました。統計の粗さにおいて1レベル密度、フロベニウスのトレース、そしてマーマレーションという階層があることを整理した点も非常に明快で納得感があります。19本目はワシーム・アラスさんとスマイ・アサード・エディンさんによるウェイティド・アバレッジズ・オブ・ベルヌーイ・ポリノミオルズ&ザ・ガンマ・ファンクション・オーバー・レギュラー・インテガーズ・モデューロ N を法とする正則整数の上でのベルヌーイ多項式とガンマ関数の加重平均です。この論文では N を法とする正則整数を用いたベルヌーイ多項式とガンマ関数の加重平均について研究しています。もともと最大公約数を含む算術関数に関する研究から興味が湧いたそうですね。先行研究ではこれらを結びつける美しい高等式がすでに示されていましたが、そこから導かれる全近的な挙動についてはまだ十分に調べられていませんでした。そこで著者たちは変数が無限大に向かう時の挙動を分析し、幅広い算術関数に対して具体的な全近公式を導き出しました。具体的にはメビウス関数や約数関数、ジョルダン・トーシェン関数といった古典的な情報関数を適用して分析しています。結果としてオイラー積で表される主項と精緻な誤差評価を含む定理が確立されました。ベルヌーイ多項式やガンマ関数の対数という一見すると扱いが難しそうな対象を正則整数という枠組みでうまくまとめ上げた点に、数論的な執念のようなものを感じます。非常に緻密な計算によって関数の平均的な振る舞いが明確にされた素晴らしい成果です。20本目は新田南出さん、小一郎沢田さん、翔達寺村さんによるファミリーズプリサービングイサモフィズムズビアテクニクスインアナベリアンジオメトリウィズアンアプリケーショントゥアジェネラリズドニューカーチ内田テオアムアナベリアン幾何学の手法を用いた同型を保存する属および一般化されたノイキルフ内田定理への応用です。この論文ではプロ有限群とタイロンの関係をアナベリアン幾何学の視点から深く掘り下げています。特にある種の同型が内部自己同型から導かれるかという問題に取り組んでいます。研究のハイライトは有名なノイキルフ内田定理を大幅に一般化したことです。彼らは有理数体の代数拡大体である L 純数体という概念を導入し、この体の絶対ガロア群の同型類が体そのものを1位に決定することを証明しました。単に定理を広げるだけでなく、群論的な操作を幾何学的な点や有理関数の再構成に見立てて考察している点に非常に鋭い洞察を感じます。この結果は数論的な体だけでなく、双極曲線の基本群など非常に幅広い対象に適用できる汎用性を持っています。抽象的な群の構造から元の体の情報を完璧に復元できるという結論には目を見張るものがありますね。21本目はニキータ・シュルガさんによるナインディスタンステオアム&グロースオブベストアッピロキシメーションデノーミネーターズ中距離定理と最良近似分母の増大です。この論文は一次元のクロネッカー数列において隣接転換の距離が最大で3種類になるという有名な3距離定理をより高次元のトーラスへと拡張しようとする挑戦的な研究です。著者は3次元のフラットトーラスにおける隣接転換の距離の最大値に関する予想に取り組み、 ついにそれが最大で9種類であるという9距離定理を証明しました。証明の鍵となったのは、最良同時近似分母の増大に関する新しい定理です。内積空間において、分母がどのように増えていくかを精緻に分析し、特定の増大率を維持するか、あるいは添え字がペアを組んで加法的な関係を持つかという二択を導き出しました。さらに、和自由集合という組み合わせ論的な道具を巧みに使い、特定の範囲に存在する分母の数を制限することで、距離の種類を絞り込んでいます。次元を一般化すると、D 次元トーラスでは距離の種類は最大で 2D プラス3個になるという結果も得られています。3地元でちょうど9個の距離が現れる具体例があるため、この限界値は非常にタイトで、一切の無駄がない完璧な境界線だと言えますね。従来の接吻数を用いた手法よりもずっと精密な評価を導き出した点に、著者の強いこだわりが感じられます。22本目は、サード・エルブ・ハリさんによる、A ・コーツ・シノット・タイプ・テオアム・フォー・ファースト・デリバティブ・オブ・アーティン・エル・ファンクションズ。アルティン L 関数の一次動関数に関するコートス・シノット型定理です。この論文では数論におけるアルティン L 関数の特殊値と代数的な K 群の関係について研究しています。通常 L 関数の値が0になってしまうとそこから得られる情報は消えてしまいますが、著者は一次動関数といういわば次の事項に注目することで消えてしまった情報を救い出そうとしています。具体的には当辺玉川数予想を仮定することで一次動関数から作られた要素が数体の偶数字 K 群を消滅させるという驚くべき結果を導き出しました。ベイリンソンレギュレーターの逆数を用いたりエタールコホモロジーを活用したりと非常に高度な手法を組み合わせて証明を構成しています。値がゼロで終わらずにその傾きにまで意味を見出そうとするアプローチには数論的な執念のようなものを感じますね。これにより全未数体や虚拟字体などの幅広いケースで K 群の構造を理解するための強力な道具が提示されました。23本目はサミュエル・ブロードベントさん、アンドリュー・フィオリさん、ハビバカディリさん、ネイサン・ NG さん、キルステン・ウィルクさんによるバウンズ・フォー・マーテンズ・ SUMS メルテンスワの境界です。この論文では素数の重み付き輪や積であるメルテンスワについてこれまでよりも精度の高い新しい境界を導き出しています。数論や暗号理論、組み合わせ論で欠かせない道具なのですが、過去の研究にあった誤りを修正し、あらゆる範囲でより優れた指数関数的、あるいは対数型の境界を提示した点が素晴らしいですね。手法としては、メルテンスワをリーマンゼータ関数の0点と結びつけるリーマン疑難形式の明示公式を用いています。最新の0点密度評価などを組み合わせることで、素数定理の誤差項を減らすために不可欠な0点の重み付き輪の鋭い境界を導き出しました。結果として3つの特定のメルテンス輪とその積に対して新しい明示的な誤差項が得られています。特に先行研究における指数関数的な減衰の結果を場合によっては2倍以上の精度で改善したというのは驚くべき成果です。また他の研究者がすぐに利用できるよう具体的な定数をまとめた詳細な数値表も提供しています。将来的にゼータ関数の 0点不在領域に関する知見が進めばさらに境界を洗練させることができる汎用的な枠組みでまとめられていました。24本目はジョン・イパン・リンさんによるアルゴリスミックユニバーサルエタレガンマモデュルズ、アルゴリズム的な普遍エタールガンマモジュールです。この論文ではモジュロ P のガロア表現に対してクリスタリン持ち上げが存在するかどうかを判定するアルゴリズム的なアプローチを提案しています。これまでこの問題は特定の条件下でしか解決できていませんでしたが、著者はモジュロベイユドリーニュスタックという新しい概念を導入し エマートン・ギー・スタックを記述する具体的な多項式方程式を導き出しました。ここでグレブナー規定を使って計算を簡略化するコーンモデルという手法が使われており、泥臭い計算を効率化して規約成分を数え上げるという非常に実践的な戦略が取られています。その結果、群の半単純ランクが2以上であれば、すべての表現がクリスタリン持ち上げを持つことが証明されました。また、十分大きな素数 P に対しても持ち上げの存在が保証されています。さらに、GitHub でアルゴリズムを公開し、実際に計算して検証している点に、理論だけで終わらせない強いこだわりが感じられます。ガロア変形理論や積分 P 神ホッジ理論に新たな道を切り開く非常にパワフルな研究でした。25本目はウェイルン・ツァイさんとドン・シー・イエさんによるオン・ザ・ピーターズソン・ノーム・オブ・シータ・ファンクションズ・シータ関数のペーターソン・ノルムについてです。この論文では虚拟自体に関連するヘッケシータ関数のペーターソンノルムが数論的にどのような性質を持っているかを探求しています。特に注目なのがペーターソンノルムをジョウラセルバーグ周期で割った値の代数的な性質です。この値が代数的な数であることはすでに知られていましたが、著者たちはさらに踏み込んでそれが整数的な性質を持つのか、そして全てのヘッケ指標にわたって掛け合わせたとき最終的に有理数になるのかを明らかにしようとしました。そのためにほぼ正則なモジュラー関数の CM 値としてこの小を表現し、デデキントのエータ関数やマースシムラサ要素を駆使して巧みに計算しています。モジュラー JF 変量で生成される間の整数平方に属するかどうかを分析するアプローチには非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果として任意の素数においてこの代数的な数が整数的であること、そして全ての指標の積が有理数になることが証明されました。非常に複雑なモジュラー形式の世界から最終的にすっきりとした有理数という答えを導き出した点に心地よい快感があります。26本目はテレンス・R・スミスさんによるコンストラクティング・セルフ・リガレーティング・フィールド・テオリーズ・フロム・プライマル・ウェーブ・フィールズ・ウィズ・アウト・バックグラウンド・マニフォールズ・ザ・エマージェンス・オブ・ザ・コーディネート・コンティニュアム・背景多様体なしの原子波動上からの自己調節場理論の構築・座標連続体の創発です。この論文は私たちが当たり前だと思っている時空の座標という概念を最初から用意するのではなく、波動という基礎的な要素から作り出そうという非常に大胆な挑戦をしています。従来の物理学では実数の集まりとして点が存在する空間を前提としていましたが、それでは点の幅がゼロであるため計算結果が無限に発散してしまう特異点という厄介な問題が起きていました。そこで著者は振幅や位相を扱う3段階の代数構造を構築し、波動数の代数から連続体を導き出すというアプローチをとっています。特に面白いのが逆拡散方程式を用いた検証です。通常の計算では高周波ノイズが無限に増幅される紫外線破綻が起きますが、この理論では位相の干渉によって自然に抑制されます。つまり物理的な破綻ではなく点ベースの座標系という数学的な枠組みが原因だったことを突き止めたわけです。座標を単なる容器ではなく共鳴ネットワークの完備化として捉える視点は物理学の基礎を根底から書き換えるようなワクワク感がありますね。27本目はホンフェン・ウーさんによるアニューチャラクタリスティックユニフォームモデル4エリプティックカーブスセオリー・アリスメチック・アンド・アプリケーションズ楕円曲線のための新しい表数一様モデル理論・数論および応用です。この論文ではCD 曲線と呼ばれる新しい楕円曲線の属を提案しています。この曲線の最大の特徴は表数に関係なく共通の幾何学的枠組みで扱える点にあります。 帰票数の場合はエドワーズ形式やモンゴメリー形式、そしておなじみのワイエルシュトラス形式との明確な対応関係が示されており、一方で票数2の場合でもその数式が持つ固有のアルティンシュライヤー構造をそのまま維持できるそうです。さらにこのモデルを使ってアフィン座標や遮影座標での加法公式、さらには倍角公式まで導き出しています。クンマー数論や二分法、三倍法、そしてスカラー倍算の手順まで網羅されており、特に票数2や3における特化した公式まで準備されているのが非常に実用的ですね。単なる理論にとどまらず、計算効率まで徹底的に追求している姿勢に、実装者の視点からの強いこだわりが感じられます。28本目はシュフーさんによるファクトリアルレジドゥーズモデューロアプライムビヨンドザスクエアルートバウンド素数法における階乗剰余平方根の限界を超えてです。この論文ではある素数 P に対して1から P-1 までの階乗を P で割った余りが全部でいくつ種類あるかという問題に取り組んでいます。もともとエルデシュとグラハムという数学者が、この種類の数は単純な平方根よりもずっと多くなるはずだという予想を立てていました。著者のフーさんはこの種類の数が少なくとも P の5分に3乗以上になることを証明し、これまでの平方根という限界を突破しました。そのアプローチが本当に鮮やかで、3つの連続する階乗の間の移り変わりを分析し、それを点と直線の交点数を数えるという幾何学的な問題にすり替えています。特にこの移り変わりを記述する写像がアフィン直線になるという代数的な観察が鍵となっていて、ここから有限体における点と直線の交点数に関する定理を適用しています。階乗という一見複雑な数列の中に直線という単純な構造を見出した点に、著者の鋭い視点が光っていますね。この結果によって階乗剰余という特定の構造が持つ特殊性が数論的な評価を向上させることが明確に示されました。29本目はクアン・ユー・タンさんとシュジャンさんによるインテグラル・レプレゼンテーションズ&アシンプトーティックス・フォア・ファミリー・オブ・アリール・マーラー・メジャーズ面積マラー速度の属に関する積分表示と全近挙動です。この論文では多変数多項式に関する面積マラー速度という少し特殊な問題に挑んでいます。通常のマラー速度はトーラス上で積分しますが、面積マラー速度は単位円盤上で積分を行うのが特徴です。ここでの面白いアプローチは、この問題を確率論の視点から捉え直したことです。具体的にはケーリー変換から導かれる確率変数の期待値として速度を再定義しています。これにより複雑な N 重積分をたった一つの一次元の未積分にまで簡略化することに成功しました。メリン変換やフーリエ積分を駆使してリガンマ関数を含む明示的な公式を導き出している点に、非常に鮮やかな手際を感じます。さらに変数の数 N が無限に大きくなる時の挙動についても詳しく分析しています。リーマンゼータ関数を用いた精密な全近展開を導き出し、速度の数列が劣化法的であることなどを証明しました。多項式の速度という数論的な対象を確率分布の分散や累積量といった統計的な道具で解き明かす構成がとても刺激的な研究でした。30本目はヘイッキ・オレルマさんによるザ・ローカル・フォー・スクエア・プロブレム・オーバー・ Z の P の K 乗 Z の P の K のりにおける局所四平方数問題です。この論文では基礎数 P と整数 K で定義される間においてある数 N を4つの数の2乗の和で表す方法がいくつあるかという問題に完全な答えを出しています。もともと整数における4平方数定理は有名ですが、それを乗余類間という局所的な設定に拡張して代数的なアプローチで解いたのが面白いところです。著者はクォータニオン間を 2×2 の行列間として表現し、四平方数の問題を 特定の行列式を持つ行列を数える問題へと巧みに変換しました。ここからスミス標準形を使って行列間を軌道に分割し、それぞれの大きさを計算するという非常に丁寧な手続きを踏んでいます。その結果、解の数は N の P 進縁だけに依存することが分かりました。最終的に月値が偶数か奇数かによって使い分ける明快な公式が導き出されています。数論にありがちな複雑な抽象論に頼らず、行列理論という直接的な道具だけでこの結論に到達した点に計算上の潔さを感じますね。31本目はアキラ豊原さん、エタオさん、シキョンヤオさんによる Every Quasi Perfect Number Has At Least 8 Distinct Prime Factors、 すべての循環全数は少なくとも8つの異なる素因数を持つです。この論文は正の約数の和が2倍より1だけ大きいという不思議な性質を持つ循環全数という数について研究したものです。実はこの数、これまで一つも見つかっていないし存在しないという証明もされていなくて、数学界の大きな謎の一つなんです。特に循環全数が持つ異なる素因数の数の最小値については、1982年から40年以上も7個という境界線で止まっていました。そこで著者たちは計算機による検証とリーンという形式化証明ツールを組み合わせて、7個以下のケースをすべて塗りつぶすという力技に挑みました。単なる計算ではなく、判別式を用いた判定法や剰余類による振るい分けなど巧妙な数学的テクニックを駆使して、膨大な探索範囲を有限の判定問題に落とし込んだのが見事です。結果として、もし準完全数が存在するなら少なくとも8つの異なる素因数が必要であることが証明されました。計算機での検証をここまで厳格に行い、さらに形式的な証明で裏付けを取るという徹底したアプローチには、現代的な数論の執念を感じますね。32本目はヘンリック・バッハマンさんによるマルチプルゼタバリューズ多重ゼータ値です。このノートは名古屋大学で行われた3つの講義をベースに作られていて、多重ゼータ値という奥深い世界に初心者の方でもスムーズに入り込めるように構成されています。単に基本を教えるだけでなく、有限多重ゼータ値や対称多重ゼータ値、さらには Q アナログや多重アイゼンシュタイン級数といった派生的なバリエーションまで幅広くカバーしているのが心強いですね。数論の複雑な概念を丁寧に紐解こうとする著者の親切な姿勢が伝わってきます。これから内容を更新していく予定だそうで、さらに発展的な議論が加わるのが今から楽しみです。多重ゼータ値という一見すると捉えどころのない数たちの関係性を体系的に学べる、とても贅沢な教材になっています。33本目はチェン・リアン・グオさんとリアン・シュン・リさんによるオンザエルの6乗ノーム・オブ・ホロモフィック・ヘッケ・エイエン・フォームズ生息ヘッケ固有形式の L6 乗ノルムについてです。この論文では、重みが無限大に近づく時の生息ヘッケ固有形式の L6 乗ノルムについて研究しています。もともとガウス分布に基づいた推測があり、ある特定の全近公式に従うと考えられていました。しかし著者たちはフーリエ展開やスペクトル分解といった手法を駆使して、なんとこのガウス的な推測が間違っていることを証明してしまいました。予測されていた値よりも大きな加減が存在することを示した点に、研究としての鋭さを感じます。さらに異なる重みを持つ2つの固有形式の共同質量についても調べていて、重みが近いときは強い相関がある一方で、離れると独立に振る舞うという相転移のような現象を発見しています。数論におけるランダム派モデルの限界を突きつけられたようで、非常に刺激的な結果といえます。34本目はフイミン・ゼンさんによるマーラー・メジャーズ・アット・インテリア・ CM ポイントプルーフズ・オブ・ツー・コンジェクチャーズ・オブ・サマート内部の CM 点におけるマラー速度、 サマートによる2つの予想の証明です。この論文では特定のローランタ公式のマラー速度と神経式やディリクレ指標のエルチとの間に成り立つ等式を証明しています。これまで正速マラー速度についてはいくつかの等式が分かっていましたが、内部の CM10 では値が高になってしまい、実際のマラー速度と一致するかどうかが分からないという厄介な問題がありました。そこで著者は微分比較連続という戦略を使い、微分形式の等式を証明した上で区間演算を用いて計算上の不確かさを排除しながら、正しくターゲットの点まで等式を拡張させるという手法を取りました。またフリッケ対合という巧妙なトリックを使い、普遍性を利用して直接的に等式を導くアプローチも併用しています。単なる理論的な証明だけでなく、コンピュータによる厳密な検証フレームワークを導入して不動小数点の曖昧さを完全に消し去っている点に、著者の非常にストイックな姿勢が現れていて面白いですね。結果としてサマートさんの予想が正しかったことが見事に証明されました。35本目は不意民前算によるサマーツコンジェクチャー N の4:81=40m7 The Exact CM Evolution and the Two Obstructions A Status Report サマートの予想に関する正確な複素情報評価と2つの障害現状報告です。この論文ではある特定の対数マハラー速度がレベル81の神経式に関連する L 値に等しいというサマートさんの予想について検証しています。著者はまず L 値側の計算をアイゼンシュタインクロネッカー表現や格子輪を用いて分析し、予想されていた数式が正確に L 値と一致することを証明しました。ここまでの流れは完璧で、不要な項がきれいに消え去る様子には快感さえ覚えます。しかしここからが問題です。解析的な続きを調べると、正解の領域から目的の点へ到達することを妨げる2つの大きな障害があることが分かりました。1つはパラメータの像がアストロイド状の円盤になることで、回射像定理によって経路をつなげられないことです。もう1つは級数が収束はするものの、正しくない解析波の上の値を評価してしまうという点です。最終的に高精度なトーラス積分を用いて数値的に検証したところ、実際のマハラー速度は予想される L 値とわずかに異なっていました。その差は非常に小さいですが、計算誤差を十分に上回るレベルです。結果として数式としての整合性は証明されたものの、予想そのものは否定されるという非常に切ない結末になりました。36本目はプシャール・パンデーさんによるアン・インターミディエート・コンジェクチャー・ビトウィーン・ゴールドバック・アンド・デュブナーエブリー・イーブン・ナンバー・イズ・ザ・サム・オブ・ア・プライム・アンド・アツ・イン・プライム、ゴールドバッハ予想とダブナー予想の間にある中間的な予想。すべての偶数は一つの素数と一つの双子素数の和であるです。この論文ではすべての偶数をある素数と双子素数のペアに含まれる素数の和として表せるという新しい予想を提案しています。なんとこの予想が正しければ、有名なゴールドバッハ予想と双子素数予想の両方を同時に証明することになります。そんな大胆な狙いがあるなんてワクワクしますね。著者は理論的な証明だけでなく、計算機を使った大規模な検証も行っています。なんと10の18乗という途方もない大きさの偶数までこの予想が成り立つことを確認しました。またハードリトルウッドの推測を用いて双子素数が関わる分解の密度を分析し、理論的な期待値と実際のデータがしっかり一致していることを示しています。特に面白いのが、偶数を3で割った余りによって使われる双子素数がペアの下側か上側かが決まるという方向性の合成定理を導き出した点です。単なる計算結果だけでなく、こうした構造的なルールを見つけ出したところに著者の強いこだわりが感じられます。 37本目はアレクサンダー・ジェイ・バリオスさん、エンリケ・ゴンザレス・ヒメネスさん、イヴァン・ノバックさんによるイソジーニー・グラフズ・オブ・エリプティック・カーブス・イン・チャラクタリスティック・ゼロ、表数ゼロにおける楕円曲線の動径グラフです。この論文では表数ゼロの対乗で定義された楕円曲線についてどのような動径グラフが現れるかを分類しています。まず全体のグラフが各素数に対応する P1 次動径グラフの弱い直積に分解できることを示し、問題を P 数次のケースに絞り込みました。その結果、これらのグラフは具体的に定義された特定のグラフの属のいずれかと同型になることが分かったそうです。特に P シンガロア表現を用いてグラフを一般線形群の部分群と結びつけるアプローチが取られており、非常に緻密な分析が行われています。ただ一部のケースだけは例外的に現れないことが証明されており、そんな些細な例外があることでかえって数学的なパズルのような面白さが際立っていますね。最終的にあらゆる可能性を網羅して分類しきったという達成感が伝わってくる内容でした。38本目はカファイ・ウォンさんによるオートモフィック・ファンクションズ・フォー・スクエア・ゼロ・エクステンションズ・オブ・カーブス・オーバー・フィニテ・フィールズ、有限帯上の曲線の二乗例拡大に対する補形関数です。この研究では有限帯上の曲線における二乗例拡大というちょっと特殊な設定での補形関数について詳しく調べています。もともとはブレイバーマンさんたちが始めた研究なのですが、ウォンさんはそれをさらに広げて分裂連結還元的群という一般的な枠組みで関数の可塑性や壁形有限性について分析しました。特に PGL3 という群において非分岐な壁形有限関数の空間が有限次元であるという予想の新しいケースを証明したのが大きな成果です。さらに球面可塑関数や壁形有限関数のサポートの境界について還元された曲線上の G 速のハーダーナラシマン相加を用いて定式化しています。表現論的な構成と幾何学的な解釈を巧みに組み合わせている点が非常に鮮やかで、抽象的な代数構造を具体的な相加という視点から捉え直そうとするアプローチに強いこだわりを感じますね。39本目はチホイ・イップさんとセミン・ユーさんによるアッジチベ・デコンポジションズ・オブ・マルチプリカティブ・サブグラップス・イン・プライム・フィールズ・アセルフ・コンテインド・アプローチ、素数体における情報部分群の可法的分解自己完結的なアプローチです。この論文では素数体における情報部分群を2つの集合の和として分解できるかという問題に取り組んでいます。もともとは十分大きな素数において平方剰余の群に意味のある可法的分解は存在しないというサルコージの予想がきっかけとなった研究です。著者たちはこれまでの複雑な証明手法を整理し、よりシンプルで自己完結的な証明を構築しました。具体的にはハンソンとペトリディスの補助多項式をベースにした代数的な枠組みを使い、2階や3階の微分高等式を導き出すという非常に鮮やかなアプローチをとっています。その結果、基礎数において要素数が2つ以上の集合の和で分解できる例は素数が7で部分群の位数が3であるという極めて限定的なケースしか存在しないことを証明しました。ほとんどの場合このような分解は不可能であるという結論になります。複雑な計算を排して微分的な視点からこの構造的な不可能性を導き出した点に研究者の強いこだわりが感じられます。40本目はマス RT からのクロス投稿でジウシ・ジャオさんによるアソシエーテッド・グラデッド・モデュルズ・フォー・モジュラー・レプレセンテーションズ・オブ・クオータニオン・アルゲブラス、4元数代数のモジュラー表現に対する随伴次数付き加群です。この論文は局所帯上の非分裂4元数代数に関する正表数におけるラングランズ対応という非常に難しい問題に取り組んでいます。一般に GL2 のような群については研究が進んでいますが、4 4元数代数の場合は滑らかな許容表現が多すぎて正体が見えないミステリアスな状況が続いていました。そこで著者はジャケラングランズ対応で現れる表現の強弱表現についてその随伴時数月化群を具体的に計算しようと試みました。手法がとても巧妙で、まずテイラー・ワイルズのパッチング法を使って表現の性質を絞り込み、次に4元数代数の岩沢代数やフロベニウス元の作用を分析して固有文字を特定しています。特に四つ元数的なセールの重みから構成した化群との同型を示す定理を導き出した点は大きな成果だと言えます。さらにスペクトル系列を詳細に分析することで汎用性の過程を緩めることに成功しています。こうした地道な分析によって理論的な条件が実際の帯域的な幾何学、つまり志村多様体などに関連する表現でも満たされることを確認しました。局所的な表現論の結果を帯域的な文脈へと見事に結びつけた構成ですね。41本目は mas.co からのクロス投稿でジョスリン・アニセトさんとクリスティーナ・バランタインさんによる Identities Involving the Number of Missing Integers in Partitions Combinatorial Proofs 分割における欠損数の数に関する高等式組み合わせ論的証明です。この論文では整数の分割において最大の項より小さくてかつ分割の中に現れない性の整数、いわゆる欠損数に注目しています。これまで分析的に証明されていた結果を図形的な操作や写像を使ってより直感的な組み合わせ論的手法で証明しようという試みです。具体的にはテラーズ図形に特別な記号を書き込んで欠損数を可視化したり行と列を入れ替える強弱操作を用いたりしています。特にある数より少ない回数しか現れない項の数と特定の項以外の数の関係を示す定理を図形の右端に X や Y という記号を添える複雑な装飾システムで証明しているのが非常にユニークです。単に数式で計算するのではなく図形の構造そのものを動かして一致させるというパズルを解くようなアプローチにこだわりが感じられますね。最終的に欠損数を持たない分割の数が相異なる項からなる分割の数と等しいことなどを導き出し、さらにオーバーパーティションへの拡張までいっています。42本目は mas.ag からのクロス投稿でピーター・シュさんによるローカリゼーション&エリプティック・モーティビック・リレーションズ局所化と楕円モチーフ関係です。この論文では数論や代数幾何学で重要な役割を果たすサスリンの相反性が実は6積種形式論における局所化と純粋性から形式的に導き出されることを明らかにしています。これまでジーゲル単位のカップ積に関するマニンの関係式は複素数帯上の規定や有理数係数でしか扱えず算術的な問題に適用するのが難しいという課題がありました。しかし著者はモチーフ層という枠組みを使いこれを整数係数や滑らかな帯域的小スタックまで拡張することに成功しています。特に面白いのが低多関数の構成をモチーフ層の図として兼論的に捉え直している点です。これによりゴンチャロフのトリックを安定モチーフホモトピー圏の中で活用しより普遍的な関係式を導き出しています。ベイリンソン加藤要素をモジュラーシンボルとして整理する手法は単なるエタール加工では得られない整数的な情報を保持しており非常に緻密な構成だといえます。数論的な深い構造を兼論的な道具を使って鮮やかに一般化した素晴らしい研究ですね。43本目は mas.co からのクロス投稿でガブリエル・グレーさん、エミリー・ペインさん、ホリー・スウィッシャーさん、レン・ワトソンさんによるフィックスト・パリミター・アナローグス・オブ・セベラル・パルティシオン・リザルツ・レレーティド・ツー・パリティ、パリティに関連するいくつかの分割結果の固定集長アナログです。この論文では、数論の分割理論において、規 数部分と偶数部分のどちらが多いかというパリティの偏りに注目しています。もともと古典的な分割理論にはこの偏りに関する不等式がありましたが、著者たちはそれを周長を固定したという制限がある状況にまで拡張しました。面白いのは、周長が固定されるとその周長自体が偶数か奇数かによってパリティの偏りの方向が変わってしまうという点です。このあたりの挙動は単純な分割の話だと思っていたのに意外と複雑で非常に興味深いですね。証明には要素を入れ替える写像や星と棒という数え上げの手法が駆使されています。特に相異なる部分からなる分割の数がフィボナッチ数列に従うことや、さらに条件を広げた場合にトリボナッチ数列のような全化式が現れることを導き出しています。数学的な構造が自然と有名な数列に結びついていく流れには心地よい納得感があります。44本目はマスドット AG からのクロス投稿で、レイフーさん、シュアンヨーリさん、チェンハンリウさんによるアリスメチックハイペルジョメトリック D モデュルズ&エクスポネンシャル SUMS オンデダクティブグラップス還元的群状の算術的長期化微分化群と指数はです。この論文では数論において非常に重要な指数はというものを還元的群という舞台で分析するための新しい枠組みを提案しています。これまでこの種の研究は主にトーラスという単純な構造で考えられてきましたが、それをより一般的な還元的群へと拡張した点が非常に野心的です。具体的には算術的 D モジュールという理論を使い、プロベニウス構造を持つ長期化微分化群を定義しています。ここが面白いところで、ある有理点におけるフロベニウスのトレースがちょうど長期化指数和に一致するという巧妙な仕組みを構築しています。フーさんたちはフーリエ変換や境界の振る舞いを制御するためのコンパクト化といった高度な手法を駆使して、この化群がオーバーホロノミックであることを証明しました。さらにドリーニュの重みの定理を P 進数班として適用することで指数和の具体的な評価まで導き出しています。群の表現の重みや幾何学的な性質から複雑な指数和の大きさを推定できるという結果は、数論的な視点から見ても非常に強力なツールになりますね。45本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ジョン・ M ・キャンベルさんによるザ・フィニツデ・オブ・ザ・フィバーズ・オブ・ザ・コンプリメンタリー・ベル・ナンバーズ補完ベル数のファイバーの有限性です。この論文では1999年に提示された補完ベル数という数列に関する長年のみ解決問題に挑んでいます。具体的にはこの数列が特定の整数値をいくつまで取るのか、つまり同じ値が有限回しか現れないのかという点について証明しています。アプローチがとても巧妙で、部分モッツ近路という組み合わせ論的な手法から始まり、二進数的な解析へと展開していきます。特に帝都代数を用いて補完ベル数を補完する関数を作り出し、ストラスマンの定理を適用して特定の値を無限に取ることができないことを導き出しています。単なる数え上げの問題だと思っていたら、いつの間にか二進数的な解析学の世界に飛び込んでいたという構成に著者の強いこだわりを感じますね。結果としてこの数列の絶対値がインデックスの増加とともに無限大に発散することも示されました。20年以上も誰も解けなかった問題に異なる分野の道具を組み合わせて決着をつけた快感がある論文です。46本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ジョナサン・サクンクーさん、アナベラ・サクンクーさん、ダナパキンさんによるコリンアーインテリアラティスポインツイントリアングルズサティスファイング B イコールズ4 5 B が4または5である三角形における共線的な内部公子点です。この論文では公子三角形の中にある公子点がいつ必ず一直線上に並ぶのかという不思議な幾何学的条件について研究しています。具体的には 境界上の格子点の数である B と内部にある格子点の数である I に注目しています。まず B が4の場合についてですが、内部の格子点数が1つ、2つ、または5つの時だけは、それらの点が必ず一直線上に並ぶことが分かりました。一方で、B が5になると、内部の点数がいくつであっても、必ず一直線上に並ぶとは限らないことが証明されています。境界上の点がたった1つ増えるだけで、内部の点の並び方がここまで劇的に自由になるというのは非常に意外で面白い結果だと思います。研究チームはピックの定理やアルダーの一般化トーシェント関数という算術的な道具を駆使して、この構造的な違いを鮮やかに導き出しました。境界上の点が増えるにつれて、内部の幾何学的な制約がどのように変化していくのかという視点がとても鋭い論文でした。47本目は mass.co からのクロス投稿で、シェーン・チェルンさん、デニス・アイコーンさん、シシオ・フーさん、ジェームス・ A ・セラーズさんによるコンボルチベシーケンス2パラメトリゼーションズ畳み込み数列その2パラメータ表示です。この論文では畳み込み数列という概念について深く掘り下げています。特に生成関数が原始的な η 積である数列に注目して、それらがどのような規則で動くのかを研究しています。これまでは個別の数列を見つけることが中心でしたが、今回はパラメータを使ってそれらをまとめて記述する統一的な方法を模索しています。研究チームはシータ分解という手法やヤコビの三重積高等式を駆使して、数々の関係性を証明しました。特に驚くべきは、三畳み込み関係において2つのパラメータを持つ1つの式が、これまでに発見された14個もの原始的な η 積をすべてカバーしていたことです。あちこちに散らばっていた数列がたった1つの枠組みにきれいに収まる様子には快感を覚えますね。またこの解析的な結果を指定された非可数が含まれる分割という組み合わせ論的な問題に結びつけています。代数的な性質と数え上げという具体的な視点を橋渡ししている点が非常に巧みです。ただほとんどの数列がパターンに当てはまる中で、どうしても分類できない、いわゆる散発的な数列が一つだけ残ったという点も数学的な深みがあって面白いところです。48本目は CSIT からのクロス投稿で、ヤンチェン・リーさんとピン・ジー・ユアンさんによるシュアープラッカー・ジオメトリー・オブ・ザ・ MDS ・ローカス・フォー・プリンシパル・イデアル・コーズ、主イデアル符号における最大距離分離軌跡のシュアープリュッカー幾何学です。この論文では、ある特定の多項式の倍数で作られる符号、つまり主イデアル符号が、最大距離分離という非常に優れた性質を持つための条件を、幾何学的な視点から解き明かしています。著者の2人は、係数空間をグラスマン多様体の中の滑らかな完全交差として捉えるという非常に鮮やかなアプローチをとっています。特に注目したいのが、最大距離分離であるかどうかがプリュッカー座標がゼロにならないかという問題に置き換えられた点です。ここから導き出された長方形シュアプリュッカー定理によって、複雑な条件がシュア多項式の積という綺麗な形で表現されました。さらに最大距離分離であっても一般化リードソロモン型ではない符号がどのくらい存在するかという定量的な評価までいっています。単に条件を出すだけでなく、代数平対において非リードソロモン型の軌跡が中密であることを示したあたりに、著者の徹底した探究心を感じますね。最後には根の比や多重度に基づいた公式まで導き出しており、符号理論と代数幾何学が心地よく融合した素晴らしい研究だと思います。49本目は mass.co からのクロス投稿で、ドミトリー・クラチュンさんによるスクエア・ディファレンス・フリー・セッツ・ビヨンド・ザ・スリー・クォーター・バリア4部3の壁を超える平方差のない集合です。この論文では 自然数の集合の中でどの2つの数の差も完全平方数にならないという平方差のない集合の最大サイズについて研究しています。これまでこの集合の大きさを表す指数は 0.75 という4分3の壁が自然な限界だと考えられてきました。しかし著者は数の中身を奇数展開で捉えるという新しいアプローチでこの壁を突破しました。具体的にはペーリー差という隣り合う要素の差が常に平方剰余になる数列を導入しています。まずこのペーリー差を使って差が平方数になるとランクが厳格に減少するローカルランクブロックというものを構築します。次に中国剰余定理を用いて異なる素数から得られたこれらのブロックを巧みに結合させ大きな集合を作り上げます。最終的に小さな素数を用いた10個のペーリー差を慎重に選ぶことで指数の値を約 0.761 まで引き上げることに成功しました。単に計算を繰り返すのではなくペーリー差の長さと素数の関係を最適化問題に落とし込んで解くという非常に戦略的な構成方法に驚かされます。1000までの素数を調べた結果この手法ではここが限界だろうという考察までなされており非常に説得力のある内容でした。50本目はマス RT からのクロス投稿でニル・エルバーさんとハン・リームさんによるインタートワイニングオペレーターズ4シーゲルパラボリックスオーバーフィニテフィールズ有限体上のジーゲル放物型部分群に対する落合作要素です。この論文では有限体上の古典群におけるジーゲル放物型部分群に注目し対価種系列表現という少し複雑な表現を詳しく調べています。研究の背景にはゼータ関数やガンマ因子を定義するために使われるダブリング法という手法がありそこで登場する落合作要素の固有値を突き止めることが大きな目標になっています。計算の手法がとてもユニークで行列のガウス輪を評価するためにブルハット分解のような行基本変形を駆使しています。さらに専用のソフトウェアを使って対角化可能性を証明したり固有値の多重集合を決定したりと現代的な計算ツールをフル活用している点にこだわりを感じます。結果としてこの表現が重複なく分解されることが証明され特に交代行列に関するガウス輪の評価という新しい成果も得られました。この成果を応用して特定のトレースや行列式を持つ対象行列や交代行列の個数を数え上げるという組み合わせ論的な結果まで導き出しています。理論的な解析から具体的な数え上げまで一気に完結させており非常に読み応えのある内容でした。51本目はマス GR からのクロス投稿で純速王さんによるザカテナリーデグリーオブモノイッツオブプロダクトワンシーケンス積が単位元となる数列のモノイドのカテナリー次数です。この論文では有限群における積が単位元となる数列の集まりつまりモノイドという構造の算術的な性質を深く掘り下げています。特にある要素を最小単位である原子に分解する方法が複数あるときそれらの分解がどれくらい離れているかを示すカテナリー次数という指標に注目しています。これまで群が過管であればこの構造はよく理解されていましたが非過管な場合は一気に複雑になります。そこを組み合わせ論的なアプローチで攻略していく構成がとても鮮やかです。結果としてカテナリー次数が3以下になるような有限群を完全に分類しました。例えば次数が2になるのは群が自明な場合に限られ3になるのは小さな巡回群や対象群などの特定のケースだけだということが分かりました。また4元数群についての詳細な分析も行われておりここでは次数がちょうど4になることが示されています。非過管という複雑な世界の中でも交換子群の大きさに注目することである種の秩序が見えてくる点に数学的な執念のようなものを感じます。52本目は mas.ag からのクロス投稿で、翔平馬さんによるスクエアインテグラビリティオブホロモフィックディファレンシャルフォームズオンローカリーシンメトリックバラエティーズ、局所対称多様体上の生息微分形式の二乗化積分性です。この論文では局所対称多様体における生息微分形式が普遍計量に関して二乗化積分になる条件を明らかにしています。具体的にはベイリーボレル境界の4次元が2以上であれば、最高次数以外のすべての生息微分形式が二乗化積分になることを証明しました。これはジーゲルモジュラー形式という特定のケースに限定されていたバイスサウアーさんの定理をより広い設定へと一般化した素晴らしい成果です。特に面白いのが、ノルムを直接計算して見積もるという泥臭い方法ではなく、混合ホッジ構造や L2 コホモロジーという洗練された道具を駆使してアプローチしている点です。 L2 コホモロジーがベイリーボレルコンパクト化の交差コホモロジーと同型であることや、ポメレリングの拡張定理を巧みに組み合わせて生息形式が二乗化積分な空間にすっぽりと収まることを導き出しています。最高次数の場合はカスプ形式であることと同値になりますが、それ以外の次数では常に二乗化積分であるという対比が鮮やかです。これにより、重みが小さいために生息離散系列を生成しないような形式であっても、離散的な自己同型表現の理論で十分に捉えられることが保証されました。53本目は、mas.co からのクロス投稿で、フェイフリュサンジンロンタンさん、ブオチェシンさん、チェンチャンさんによるカウンタレクサンプルズトゥーザミニマムピリオドコンジェクチャーフォーレストリクティドパルティシオンファンクションズ、制限付き分割関数の最小周期予想に対する判例です。この論文では線形方程式の皮膚整数の解の数、つまり制限付き分割関数というものを扱っています。この関数は準多項式という性質を持っていて、その係数関数が持つ最小周期がどれくらいになるのかという問題に注目しています。実は2008年にベック、サムウッズという方々がこの周期についてある予想を立てていました。著者たちは剰余計算や生成関数の性質を駆使して、係数関数を1のべき値を用いた正確な公式で表すというアプローチを取りました。単に上階を求めるだけでなく、フーリエ展開に現れる一のべき値の位数と周期の関係を精密に分析したのが素晴らしいですね。その結果、予想されていた値が鋭い上階であることは分かりましたが、なんとこの予想に対する判例を無限に構成してしまいました。例えば数の1のコピーを4つ、2をいくつか、5を1つという組み合わせでは、予想される周期が6であるのに対し、実際には3になるケースがあるそうです。負のペル方程式に関連するディオファントス方程式を用いて、このような例が無限に存在することを証明した点に非常に強い説得力を感じます。最後は mas.ag からのクロス投稿で、チャンルブさんとハンウーさんとシューチェンジャンさんによるコンパーリングローカルグローバルオブストラクションズオンアルゲブレイックスタック代数スタック上の局所帯域的障害の比較です。この論文では代数スタック、特に小スタックにおける局所帯域的原理の障害について研究しています。モジュライ空間などの研究に欠かせない代数スタックですが、有理点やアデール点の定義が複雑で扱いが難しいのが悩みどころですよね。そこで著者たちは安定関数という枠組みを使って、さまざまな障害を統一的に扱う手法を開発しました。特に代数群の自由作用による障が準遮影スキームになることを証明することで、従来の多様体での結果をスタックに拡張することに成功しています。最終的にエタール・ブライエ障害がブライエ・マンフォード障害や効果法による障害などの中で最も精緻な障害であることを突き止めました。モジュライスタックの算術的な性質を解明するための強力な道具が揃ったと感じますし、複雑な構造の中に明確な階層構造を見出した点に非常に心地よい快感がありますね。 そんなこんなで数論から楕円曲線、L 関数、ガロア表現、そして代数幾何学や組み合わせ論まで数学の奥深い世界を旅した充実の時間でした。この知的刺激に満ちた探求をぜひ次回も一緒に楽しみましょう。